高専
達人の
ブチブチ行こうか。皆さんこんばんは、滝本光生です。
こんばんは、桃田達人です。
さてさて、今夜も1時間どうぞよろしくお願いいたします。あ、忘れんうちにちょっとさ、はい、さっきごめんね、案内だけさっきしてます。
あ、どうぞどうぞ。
うん、あ、まず明日、
はい、
明日がなんだこりゃ、あ、こ大阪光生やんで、
はいはい、
書画のお教室があります。あ、うん、これ満席だからもうダメよ。
ダメよ。ダメやけど一応言うとくと。
そうそうそう、はい、あるでみたいにね、はい、それからこれが明日火曜日ね。で木曜日です。
はい、
木曜日が、19時から、
はい、
これは東京光生庵で、書画のお教室があります。
はい、これは入れるんですか。
これはいっぱい。
何や
それ。いっぱいやけどちょっと言うときますね、うん、それから続きまして金曜日、
はい、
19時から大井町を出たところの阿波津阪急というホテルの公演会場で、
はい、
19時から21時まで法話ライブがあります。
お、はいはいはい、これも長いですね。
そうなんです、これは6回シリーズで、いつもお届けしていて、次は4回目ということになるんですけれど、うん、満席。
満席なんか。
申し込めない。
だ、別に発表する必要もないんですね、先生。
一応あるよ
って、ね。あるよっていう。
そうそうそう。
動いてるよ、構成は、みたいな。
そう、はい。いや、まあ、もしよかったらキャンセル待ち。
あ、入れてください。
入れはったらね。
はいはいはい、はい、
う
ん。
ということです。それから続きまして、翌日の25日の土曜日が、
はい、
これはね、午前中名古屋の方で逆指導、
うん、あ、うん、名古屋逆指導ね、
名古屋、はい、そうです、こちらの方が、1級の最終回がやるのかな、
うんうん、
これが名古屋であって、それからその夕方お昼、うん、から、新改革がいよいよこの日から東京で始まることになりました。
東京新改革、
うん、今回は、13名の門下生を新しく迎えてのスタートとなります。
ほうほうほうほう。
ちょっと心強いかなと思ってね、13人の方の新しいなんかね、お弟子さんできて、その方々の中に多分光る卵がいるかいという感じで ね、それがいよいよ東京でスタート、これが25日からスタートになりました。それからその翌日の26日の日曜日、
はい、
がこれは、心あったかいが東京で行われます。
東京ね、はい、
うん、これはまだね、1名か2名ほどのご参加がいける。
お、まだ行けますか。
はい、行けると思いますのでね、よろしかったら光生ミュージアム準備室の方にお問い合わせいただきたいと思います、うんうん、それで、申し込んでいただく方にね、
うん、
必ずお電話番号を記載していただきたいと思います。で、うん、やっぱね、当日連絡がつかない、そのままお休みになられる方がね、
結構ドタキャン、
ドタキャンはね、もう本当にびっくり、主催者の方泣かせになってしまうのでね、
はいはいはい、
できたら前日までにご一報いただきたいと思いますし、
うん、
当日でも結構ですから、まあ、連絡なしにということはちょっとこう大人のルールではないのではないかという気もしますので、
うん、
どうかその辺、よろしくお願いいたします。
ちなみにあれですか、大阪の、その心あったかいと、
うん、
東京の心あったかいは、うん、同じ内容をされるんですか。
同じ内容ではない。
ない。
うん。そう、同じ内容じゃない、
まあ。スタートが違いますもんね。言うたら。
スタートが違うし、うん、そうだね。東京の方は、法話自体がまだ解き出して、まだ間がないからね。
はい、
その、大井町でやってる法話ライブっていうのはもう、かれこれ3年になるんだけど。
ね、長いですよね。
そうそう。うん、でも、それ以外の勉強会とかは、まだ初めて1年ぐらいもうないか、うんうん、ないない、その全然経ってない。だからいろはを話してます。
ほ
う、大阪の勉強会の方がすごい、なんて言うんだろう、
進んでますか、
詳しく、
うんうん
うん、でも東京の方は仏教って何みたいな、
うん、
釈迦って誰って感じの、
うんうん、
でもみんなね、そういうことですか、え、お釈迦様ってそういう人ですかとか、みんなびっくりしてはるよね、
はいはいはいはい、
釈迦って誰、でもこのことに みんな誰やろって言うてはるからね。うん、すごいこうフレッシュなお勉強会が今と。
シャカオって誰って言われる方が来られるんですね。
そうそうそう。うん、あの仏教に興味があって来ましたって言ってくらはる方がいはってね。で仏教に興味がある。うん、で仏教の何に興味があるのって聞いちゃうわけよ、私も。ならやっぱりね、お寺とか、はい、仏像が好きです。
はいはいはいはい、
っていう風に、やっぱみんな答えはる。仏像は仏教ではありませんって感じでね。
仏像とは何なんでしょうか？
仏像っていうのは、ただ単にあれはもう芸術品やん、単にね。仏像いくら詳しいからといって、仏教を詳しいっていうのとは全然違う。要は芸術評論家の方なんですが、仏像好きっていうのは。
何年に純慶がどうのこうので彫ったとかいうのを知っても、それは仏教とは関係ないです。
関係ないよね。
うんうん、
仏教っていうのは、字のごとく仏が残した教えのことだから、教えのことを詳しくなれていったり、それが実践できていくと、あの仏教大好きっていう言葉とイコールしてくるよね。仏像が好きっていうのは、ね、
そもそもその仏像っていうのは、うん、その先生らのその学ばれてる方面では、うん、どういうふうな、何のためにこの仏像って作られてるっていうふうな解釈のされ方して
るんですか？もうそれはいろな言われがあるよ。でも特に盛んになったのはやっぱり幕府もうちょっと前ぐらいか、あの辺から何かそういう仏たるものを形にしたものを安置することで五穀豊穣を祈るとか、それぞれの神様やね、でそこに思いを馳せてっていう形、やっぱ祈る対象って人は欲しがるのよね。
確かにね、
何にもないところに対して祈ることが人間はどうもだんだん苦手になってきちゃって、だから自分でほらお守りをね、あの着体、あ、身につけることを着体って言うんだけど、お守りを着体してると、グッとそのお守りを握ってこう
やりますよね。
ね、
やるじゃない、守ってもらってるような感じしますもんね。
そうそうそうそうそう。まあそういう、例えばお家やったら仏壇っていうものがあったり、何か祈るときに対象物が
必要ですね。
人が欲しくなってしまう。昔の人は対象物、本当の昔の人は対象物なんか作ってなかったのね、太陽でよかったわけ、
はいはいはいはい、
命の根源やから。なんだけどだんだんこうなんか対象物が欲しくなっちゃったのかもしれないし、まあ、それ以外にもいろんな言われがあるけどね。でもあの仏教そもそもから見ては、仏像たるものに関しては重きは何にもない、
何にもない、
何も
よくそこにこうお御霊が魂が入って、どうのこうのっていうね、
まあそれは一応ね、否定はせえへんよね、いろんな方がそこに思い馳せて
一生懸命エネルギーを波動を送ってるわけですから、
それだからそこの仏像の中に仏の心が宿っているかははてなやね。だからそれを見てみんながいろんな願いをしちゃうわけやんかね。
ですね、
でもそれのね、参り方っていうのは本当はとっても間違っていて、例えばあのいろんなところのね、神社とか行ったらすごい大きな御神木ってあるじゃない、
はい、
であの御神木にやっぱみんな触れてね、こうパワーをもらってはぁって思う。でもそれは仏像とかを見て手を合わせてこうはぁって思うのも一緒だし、でそこから選手の話じゃないけどパワーをもらう、エネルギーをもらうっていう風にね、してしまいがちだけれども、そもそもその参り方は間違っていますよ、そうではなくて、この御神木とかこの仏像が安置されているその場にまで自分が今日無事に来ることができました、
たどり着けた、
たどり着けた、たどり着くにはいろんな奇跡の連続が重なってそこにいるわけで、
ああそうか、
今日ね、あのちゃんと朝起き上がるだけのエネルギーがあって、で全ての交通機関がきちっと正しく動いてくれて、事故に遭わずに、でちゃんとね、あの、なんだ、ご飯も食べて、あのお水も飲んで健康状態で、でここまで家から来ることができるだけの日々を送らせていただいてたということに感謝をして、パワーを与えて変えるということがマナーなの、
パワーを与えてですね、
そう、感謝としてどうか、あの これからもお元気でね、ここにご神木として存在なさってくださいって言って、自分のパワーをここに与えるって言ったらちょっと上から目線かな、でもそのパワーを添えさせていただくじゃないけども、でそういう風な感謝をして帰るっていうのが本来の参り方であって、うん、パワーちょうだいちょうだい言ってね、もういろんなとこから来る人たちがね、もうそこに手合わせてそのご神木に触れてね、うん、パワーそのギュンギュン吸わんといてって思う。
あ僕もあの伊勢神宮なんか行ったらすごい杉の大木があるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そこにひっついてほんま10分20分はずーっとセミみたいにひっついて
嫌 やろな、きっとそのご神木。
ご神木嫌でしょうね。
嫌 やろ、なんか虫ついてんねんけど。俺の足元虫おるわ。
ねえ。このいらん波動送りやがって。そうそうそう、いらんね、もういらんもんいっぱい悪いこと積んできたもんを、うん、俺の中へ戻そうとしやがってみたいな。
ほんま。ね。
ですね。失礼な話ですわね。
そうです。
逆にされたらね。
そうです。すごく嫌でしょ。
嫌ですよね、
うんうん。そこまで来れたことに対する感謝をして、自分の持っているね、エネルギー、まあ、ももちゃんエネルギーも注入してほしいないやろうけどね、ご神木も。
そんなことないかもわかんないですよ、そんな。僕のエネルギーも。
なんか変な、痺れる足元みたいな。
いやいやいやいやいやいや。
なんかいらんの組んで。
いや、そこからなんか綺麗な、こう、芽が出て花が咲くかもわかんないですよ。
絶対ないと思うけど。
かわいい。
でもね、そういうことなの。
確かにそうですよね。例えばその時に本当に体が悪かったりとかしたら来れないし、
来
れない。例えば仕事でね、うん、あのうまいこと言ってなくってバタバタしてたら、せっかく予定しとったのに、うん、こうキャンセルせなあかんかったりとか、
そ
こに行けるっていうこと自体が本当に
すごいことでしょ、
まあ、まあ考えたら不思議ですよね。
不思議。お金もなかったら行かれへんしね。
多分あのよくあのみんな病気された方がよくね、
うん、
ああこれがもう本当にありがたみがわかるわっていう方おられるじゃないですか。
そう。
そこまで、あここまで来れて感謝っていうことの意味がわかったっていうことが、やっぱりそういうことなんですか。
そういうことやね。
だからその対象物が先生、あの仏像がね、
うん、
ああいうようなこう顔立ちとか、うん、お姿っていうのは、うん、やっぱりそれは人間のやっぱ心が一番対象としやすいようにやっぱり、
うん、そうだね、
長年作ってこられたんでしょうね。
と思うよ。だから私はその美術品としてのね、仏像たちの由来をあんまり私は勉強ね、そんなしてないからわかんないんだけど、でも確かに仏像ってホッとするよね。
ホッとしますね。
ホッとするよね。うん、でもやっぱね、うちのお葬式さん一番、あれは綺麗は。
男前な。
男前。超男前に掘ってもらっちゃった。
まあ、あの方は本当に実在された方ですからね。
そうそうそう。うん、でも本当にそういう顔だったかどうか分か
る。分かんないですよ、ね、どんどん変わって。
そうそうそう。ねえ。
先生、パッてもし出てこられてね、
うん、
道でこうすれ違って、日蓮やねんって言われた時に、はぁみたいなね。
うん、なんか、ちゃうと思う、あなたではないとか言ってなんか言っちゃうかもしれない。
なんかね。
うん、
いや、本当に。
そう、でももしよかったらね、うん、機会があったらね、リスナーの皆さん、うちのお葬式様を見に来てください。本当に美しいお顔。
男前ですね。
ね、あれは男前。よその、あの、寺さんとかをね、行って、そこの仏像とか見たときにね、あの、みんながびっくりすんねんって。
うん、
同じ日蓮、大聖人ってこんなに顔が違うのかと、うん、
ハーフみたいな顔してますもんね。
うん、そうなの。リリシックって、
ね、先生の好みで。
そうそう、超美しい。
うん、そうか。
でもね、毎日手合わすものだから美しい方がいいかなと。
でも仏像にみんな本当にもうこう委ねすぎですね。
まあ日本のなんだろう、あれじゃん、仏像というかそういうのに手合わしで。ああいうほら笹の葉なんだっけ、
あエベさん、
エベさんね、あの神さんみたいなね、
すごいな、
飾り、はい、で仏壇はアリーノ、何でもアリーノだからね、
アリーノです。
もう拝むの大好きなんやろね、日本人。
本当ですよね、
うん、本当に
すごいですね、本当に、
うん、きっちりクリスマスもするし、うん、だからまあいいと思うけどね、それでもういいとされてるものはしたらいいのよ。
うん、
うん、
まあ心が和むものはしたらいい、
うん、うん、まあ、残るはだから教えの方やわな。
ああそうですよね。
うん、いいの。だからもうね、うん、どの宗教でも家の中いっぱい飾ったらいいと思うのね。
はいはいはい、
うん、大切なのは実践やもんね。
うん、そうですね。
うん、
何ぼがんでも生き方がね、
そう
間違ってたら、
そやで、ももちゃん
ですね。
あんたのこっちゃ。
はい。いや僕はもう先生と出会ってからもうかなりもう勉強させてもらったんで。
やめてください。
もうかなり生き方人生が変わりましたよ。
ももちゃんそうやけどもう2月は末になってきたんやで。
はい。
今年の抱負、1年の計は元旦にあり、その時に何か考えたことはちょっとでも進んでいるのか。
進んでますよ。一歩前進。はい。
ほんまかいな。
一歩前進。あ、そう。はい。ちゃんと地固めをしっかり、今年は地固めをする年と。
ほ。
はい。
あ、そう。
決めてます。
決めてんの？
はい。やってますよ。
ほんまかいな。
着実に。
私もね、今ね、ちょっと頑張れてんねん。きっちりと、ちゃんと、期日通りに原稿が進んでんねん。初めて
進み出しましたか。
初めて。
はいはいはい、はい、
こんなきっちり進んだ初めて。嬉しいわ。
うん、そうですか。
うん、でもね、よくわかったの。うん、やっぱり自分でね、目標の立て方、うん、なんやかんや言いながら自分の目標の立て方へまってたね。やっぱあかんかったね。だから今は本当にみじん切りにするようにした目標、
うん
うん
うん、
ほう、本当に小さく
細かく今日の何時何分までにこれをするみたいなぐらい。
そんな何分何分までせえへんけど、
はい、
うん、もっと細分化して、うん、きっちりとこなし、ちゃんとこなしていくっていうことをね、今できるようになってきて。
例えばどんな感じなんですか。
逆の例えで言うと、はい、大きすぎたの枠が、
うん
うん、これをやってこれをやってこうするっていうのが、うん、枠が大きすぎたから、
はい、
うん、もっと小さな細分化、
うん、
ちょっとあファジーな言い方なんだけど、
分かりにくい、
うん、いいの、これでも分かってる人は分かるの、リスナーの方でね、うん、だからそういうふうになんか細かく もっと細かく自分の行いを見ていくと、なんか大きくまとめすぎちゃってたからね、スタートが時間かかってた。
はい、
うん、
うん、
わかる？
スタートが、うん、でかすぎて、
うん、スタートがね、
やり始めるまでに、
うんうん、そう、
要はイメージが
なんか
確立されないみたいな、
明日やろうと、やっぱ明日からやろうとかに大きすぎたから。
確かにでかすぎたら重たいですよね、一歩が、
うん、まあ家の中の掃除と一緒だ。もう家の中全部掃除しようと思ってたら、あ、まあ明日しようと思うけど、
わかります、
うん、もうこのテレビ周りだけ今日しようとか、
あ、はいはいはい、
リモコンだけ今日拭こうとかね、
おうおうおうお
う、うん、もうほんと細分化、そんな感じ、はい、でそれをリモコン拭き終わったら、今度はじゃ この机の足だけ今日拭いとこうとかっていう風にもう細かくしたの。それを今まで大きく、はい、さあじゃあこのキッチンを全部今日掃除しようとか、
うんうん、
ね、その決め方が大きすぎた。
大きすぎ
だからなんとなくそこをスタートするのに腰が重くて、明日しよう明日しようみたいになってたの。
ならまだね、心が折れてきますからね、どんどんどんどんね、
うん、
そういうことね、
うん、もうこのカーテンレールだけ今日拭いとくとか、
はいはいはいはいはい、
ドアノブだけ拭いとくとか、
はいはいはいはいはい、
うん、
わかりますわかります。
そういう風にも細かくすると、あ、なんや、ちゃっちゃちゃっちゃとできるやんって感じ。
そういう風にしてみよう。
うん、
細分化ですね、
うん、もうできる限り。
いや、今の掃除の話わかりやすいですね、先生。
よかった。
ほう。さっきのなんかバーンとドーンと、それをこうみじん切りにコチョコチョっとかって言われてもあれですけど、
そう
掃除の話はめっちゃわかるわ。
ほんと細分化をね、
はい、
うん、したら何にも億劫ではなくなったの、
はい、
だから原稿を今書くのにしても、あ、こんだけのページを仕上げなあかんって思っちゃうとね、うんうんうん、まあなんていうの、ほら作家じゃないからさ、はい、私ね、
そうですよね、
うん、作家として食べられてる作家さん、プロの作家の方とは、私みたいなこのアホなことで、この細分化なんかしなくても多分バッと書かれるだろうけど、うん、作家じゃないからなんか分からへんかったの、その目標の立て方が、
はい、
原稿仕上げるのも。でもそれをこんなイメージでこういう風にまとめたいんだけど、あ、あとこんだけのページ数かかんなあかんとかって思うと、うんうんうん、あ、もうなんか明日でいいとか、うんうんうん、それよりもね、明日の原稿、講演会の原稿の方先見なあかんね、になっちゃってたの、うん、
なります、
うん、ところがここのタイトルだけ今日考えとこうとか、
はいはいはいはい、
なんかもう本当にそこで OK にして
、4コマの線だけ引いとこうみたいな、
ね、そう、イラストのね、イメージだけ描いとこうとか、
はいはい、
っていう風にもうそれでよしっていう風に自分で OK サインを上げるようになるとね、 もうちょっとやってるんだよ。
あ、ちょっと多い目に。
そうそうそうそう、
4コマの枠だけやったんが、ちょっとこう文字を入れてみたりとかまでしたら、うん、そうそうそう、お、私やったよみたいな感じで、
う
ん、
そうなの、うん、そしたら次明日やろうと思ってた分の原稿さえも、だから4コマ漫画があと何枚も書けたり、
あら、
あら、だからもう学校の勉強で言ったらすごい予習、うん、だからすごくリードしてんのね、自分の目的から、
はいはいはい、
だから心にすごく余裕ができちゃって、
おお、な、自己肯定感どんどんどんどん上がってきて、ほなもっともっともっとでね、すごいことができてきますよね、そしたら。
なんかね、時間に余裕ができてるような気になるね。
ああ、
うん、
そうか。
ここかって。
あの、僕なんか、うん、本当にその細分化する目標とかものすごい苦手なんですよね。これやりたいと思ったらドーンとでっかいことだけを思っちゃうじゃないですか、
うん、ももちゃんはそうやな、うん、
でいつからすんのみたいなところにばっかり、
うんうんうん、
よしこれをするためにじゃあこれとこれとこれをあのするぞみたいなのあっても、
うん
うん、なんかいつから始めんのみたいなところで、うん、いややるぞやるぞ、いや絶対来週からやる、うん、まだあまだ来週からやろうみたいなところばっかりになりがちですから、
うん、そうなってたの原因が分かったの。
これを細かくと今は掃除で分かりやすいですね。でもそれをね、わざわざカーテンレールだけとか、
うんうん、
ね、それこそこの窓だけ今日はピッカピカにとか、うんうん、でなかなか人間ってそんな小さく目標を設定って難しいですよね、うんうん、なんかやりたいと思ったことに対して、
うんうん、なるほどね、
思いません、
うん、目標としている結果からちょっと離れたところをやりすぎって思っちゃうわけでしょ、うんうんうん、もっとその中心的な部分に早くコアなところに触れたいわけでしょ。
そうなんです。例えば英語喋りたい、うん、英語を一応、まあ、あの今ねインバウンドの方多いから、うんうんうん、ちょっと会話するぐらいの道案内とかできるぐらいになりたいっていうイメージを持った時に、
うんうん、
とりあえずまず単語から単語1日2つだけ覚えようみたいな目標設定ってなかなかしませんよね。
うん、ああ、そんな一気になんかするの？
一気になんかちょっと喋れる人会話ぐらいは覚えたいなみたいなぐらいでっかくなりません、ね、なんか。
うん、いや、なった、まあ昔はなったから、ほら、留学しちゃえと思ってね。
ああ、行かれて。
行った、うんうん。それまでは全日制の英会話学校に入ったからね、日本で大学出てから。
はいはいはい。
でももうこんなんじゃあかんと思って。あの海外に行ってみたけど、うん、やっぱでもね、やっぱ仏教の教えもそこを厳しく言ってるけどさ、うん、その大きな、あ、この間ブログにも書いたけどね、はい、Facebook にも書いてんけど、あの大きな幸せとか、なんか大きなチャンス、
うん、
大きな仕事、
はい、
うん、っていう大きいってありませんよっていうのが仏教の教えで、うん、その花束、お釈迦さんが言わはったのはね、例えばその大きな花束を人にね渡すって言っても、うん、それは小さな花の集合であるっていうことで、大きな花一輪じゃないわけよね、うんうん、もう野に咲く小さな花、小さな花、そのちっちゃいお花をたくさん集めて初めて大きな花束になるわけ で、うん、でその大きな夢っていうのも、その小さな夢のそれの積み上げが大きな夢になったりで、大きな幸せっていうのも、その小さな幸せのフルパックっていうかね、
うんうんうん、
詰め合わせが大きな幸せであって、うん、巨大な幸せっていうのはないよと。だから追いかけ方を愚か者たちは知らないから、その幸せ、本当の幸せという形を知らないから、当然幸せには到達できなくて、だから小さなものの詰め合わせセットが大きな花束やでっていうのを言うとはった。
はいはいはい。
だからカーテンレール1個拭くっていうのとか、ね、テレビのリモコンのね、この端っこに詰まったの、いろんな手垢ね、
うん、ちょっと取るみたいな、
そう、そこだけを一生懸命綿棒でこうね、コシコシコシコシこう取ってあげるとか、うん、そういうことの積み合わせが気づいたら家の中ピカピカになってると思うからね。
いや、多分これを聞かれてる方たちも皆さんね、
うん、
おそらく目標の立て方が変わると思いますよ、これ。
まあね、それが
先生がそういう目標の立て方されんやったらっていうのもあると思います
よね。なんだいと思う。
先生って大きい目標に向かって常にもうそれを乗り越えていかれてるみたいな。
私結構目標小さい人よ。
ああ、そうですか。
うん、なんか大きい目標立ててやるって、昔はそうやったけどね。でも今は全然、もう大体自分のキャパが分かったよね。 だからあの身の丈に合ってない目標を立てたらあかへんからね、やっぱり人ってね自然の法則に逆らった目的を立てたらあかんのよ。
ほう、
うん、これはお釈迦さんすごい言ってはったけど、うん、自然の法則に逆らった目的を立てるから、うんうんうん、みんな苦しい、
はい、
うん、
例えばどういう逆らった目的目標っていうと、うん、
病気になりたくない、
ああはあはあはあはあ、
死にたくない、
はいはい、
年を取りたくない、
はいはいはい、
ね、老けたくない、ずっと若くいたい、
はあ、
うん、
はあはあはあはあ、
こうやって自然に逆らった、
はいはいはい、
目標というか、
はいはいはい、
願望というかね、病気になりたくないってなるわ、
おうおうおう、なりますよね絶対、う
ん、どんだけ気をつけてても、
はい、
今はやっぱり病気で死ぬよ、
おう、はい、死にますな、
うん、
う
で病気になりたくない死にたくないね、でもうお肌がねもう死は行きたくないとか、うん、いや無理だってば、でもそれを必死にみんなは現代医学とかを駆使してね、
はい、
みんななんか必死に保とうとしてるけど、
はい、
そういうことがその自然の流れに反していること、ね、そういうのは必ず苦しみになる、で自然の目的、自然の流れに反していない目的は、はい、努力の分だけ必ず達成するって仏教は言うのね。
例えばどんな目標ですか？
どんな目標でもいいの、自然の流れに反していないこと、
うん
うん、じゃあ例えばももちゃんが病気になりました、
はい、
ね、ももちゃんが、もうなんか体の中いっぱいがんがあってさ、
うん、
あらももちゃんもうすぐ死んじゃうのって、
うんうん、
ね、先生僕で余命1年って言われたんですよ、そうなんももちゃん、じゃあ私が自然に逆らった目的をもし持つとすれば、
はい、
ももちゃんの病気は絶対治りますように、
うんうん、
絶対治りますように、
うん、
これはもう多分絶対自然に逆らったお願い事だよね。
普通はそれでね、皆さんが身内の方とかいろんな神社や寺とか行かれたりとかしてね、
うんうん、
ご祈祷してもらったりとかしますもんね、
うんうんうん、あ、そうそう、ちょっと話変わっちゃうかもしれないけどね、そういう質問をよくされるの、
はい、
悩みでね、で病気になっちゃって、でもどんな、ね、祈ってもどんだけ祈っても祈ってもやっぱり助かるもんじゃないんでしょうか、
うん、
そういう祈って本当にその病気は治るってっていうことって絶対ないんですか、うん、もしあるんだったら祈り続けたいっていう人が前来たの、
はいはい、
うん、でふーんと思って、うん、その子にまあ言って絶対にないって言い切ろうとは思わない、
うん
うん、ただ病気が治って病気が治ってほしいっていう風な願いを持つということ自体があなたを苦しめてるから、
うん、
でご病気されてるご本人も苦しめてるから、
うん、
病気治ってよ治ってよって、でも闘病で頑張ってる方にね、治って治ってっていうのはちょっとどうかと思うのねって、うん、だからそう願うのではなくて、うん、その病と戦ってる方も、そしてあなた自身も心がしっかりと前を向けるような思いを持った方がいいよ、病気治って病気治って、次の日も、ね、検査やったらまだ病気やと、あ、やっぱりまだ治ってない、ずっと苦しくなってしまう捉え方をしてるからね、だから治ってほしいとかではなくて、今この人に一番いい状態になりますように、うん、っていう風に思ってあげてっていつも言うの、その人に対して今とてもいい状況、
うーん、
ね、
そうか、そういう祈り方ですね。
逆に言うと、病気に私がなってね、なら私に一番いい状況を与えてください、
うん
うんうん、例えばじゃあ講演会がある、講演会の時に、はい、ひっくり返ってたらあかんから、講演会の時だけなぜか元気、
うん
、ね、でお休みの時なんかいつもこうまた体調悪くなってひっくり返ってる、でもそれと付き合っていったらいいと思わない？
うーん、そうですね、
うん、その時その時の自分に応じて一番ふさわしい状況を与えてくださいっていう風に、治してほしい、病気なくなってっていうのではなく、 もうなっちゃったら仕方がないんで、でもその時その時に自分の在り方に対してなんか一番ふさわしい状況を与えてくださいっていう風な祈り方っていうか、そういう思いの馳せ方に変えはった方がええんちゃうっていつも言うの。こうやってなんか自然に反してない。
そうですね。
でも人間は必ず細胞は今もこう年取っていってる最中で、ずっと若くありたい、死にたくない、病気になりたくないとか、これは無理でしょと。本気で病気になるのを怖がってる人っているからね。もう本気なんよね、病気が怖いって。
まあ、皆さん無病息災を祈りますからね、正月には。
でもそれってさ、なるやん病気って、まあ、絶対なるもんね。
そうですよね。
それをこいつも、ね、頭に置いてこう思い馳せてたらさ、この人しんどいやろなと思うから、そういう自然の流れに逆らっていない目的の持ち方、
はい、
ね、いろんなこと全部そうよ。この間講演会でもね、そんな話をしてたの、
はい、
例えば、じゃあ俺は政権を握ってね、まあ、なんだ、大統領になるんだ、政権を握るんだ、
はい、
俺は政権を握ってやるで、こういう思いの馳せ方っていうのはちょっとなんか大自然の法則から反しているように感じて、俺がトップだ、政権握ってやるんだとかね。でもそう思うんだったら、それを自然の法則っていうか共存と調和の法則にすっぽりと収まるような、
はい、
願いを持ったらいい。じゃあどう変わるかっていうと、国民の問題を解決したい、という思いを持てばね、それは大自然の法則、共存と調和の法則でまとまっていく思いの馳せ方、政権を握りたいって、これでは
だから権力欲だけみたいなね、
そういうことやね、だからそうではなくて、国民の問題を解決したい、これは何かが動き出すよ、きっと。
そうですね、地球の環境を整えたいとかいう思いがあって出るんであれば、
その自然の法則ってのはそういうことね、
はいはいはい、
共存と調和、大自然の法則にのっとった思いの馳せ方をすると何かが動き出す、もう偉大なる何かが動き出すと思うよね。いわゆるその宇宙の根源というか、いわゆる仏のパワーみたいなのが、きっとそこは通じていく、動き出していく。だから利己的主義な願いってやっぱりなかなかそれ波動として具現化しないからね。もうそれが共存と調和にのっとった波動であると、それはやっぱりこう何かが動く、というようなお話をしている最中にな
んかもっと聞きたいところですけどね
今夜1曲目、お届けしていきましょう、ダイアナ・ロスのナンバーから If You Hold On Together です。どうぞ。Souls in the wind. はい、なんだかこうため息が出ちゃうような音楽をお届けしました。
いいですね。
いいですね。
本当に今なんかやったらもう本当に大学受験の方、あ、もう大学受験終わってるもんね今は。この間まではもう本当に大学受験でみんなもうエマをいっぱい釣ってね。
そうね、
うん、もう僕の知り合いのおばあさんなんかやったら本当に孫のためにもう10カ所ぐらいは回ってるんちゃいますかね。あっち行きました、こっち行きました、こっちも行きました。で、もうできるだけできることはしときたいって言うて。
へ
うん、おばあさんですよ、結構足もちょっと、ちょっと言うたらもうね、なんか杖をつきながらのおばあさんが。
昔の方はね、そうやってなんか神さん仏さんを頼って、それはそれで健康になっておばあちゃんいいやん。
うんうんうん。そう、おばあさんにとってはね、健康ですわね、目的ができて。
まあそういうお堂に行ってまた次のお堂に行って、うんうん、でまた次のどっかお堂を参るってあかんことではないとは思うけどね。でもその堂巡りっていうのはこのことを言うからさ、
お堂を巡っていくのが堂々巡り、
堂々巡りやからね、はいはいはい、まあ堂々巡りという言葉自体があまり使われ方は
しないです
ね、しないからね。
うーん、
本当に大学合格するように祈ってくださいっていう方本当にね多かったわ。だけどいやそんな祈りはできませんという話でね、さっきも音楽中にねももちゃんと言ってたけど、
はい、
やっぱり自分が準備して勉強してきたことが、うん、その当日現場で 100% 力が出せますようにっていうその祈りを持ってくださいね、合格しますように。実際自分で 100% の力を出し切れても合格できなかったら、
はい、
合格できる準備ができてなかったっていうことやからね。だから我々がこれから人生でいろんなことを願いを心の中で持つけれども、うん、こうなりますようにあれができますようにとかついつい思っちゃうけど、今まで積んだ経験とかが十分にそこで活かせますようにっていう方が自然の流れに、ね、
なりますね、
乗っ取ってるっていうかね、
はいはいはい、うん、まあ、ミラクルはないいうことですね。
いつミラクルはない ね、
7しか勉強しへんのに 10のことを試験で出せって言われても、
うん、
そう神さんも困りますよね。
そういうことやね、うん、
そうですね。そう
だから我々はさ自分のこの間も言ってたけどほら自分の今まで知っている知識と体験してきた経験、この2つの融合で物事を判断するからさ、
はい、
知識と経験が交わったところでしか判断ができひんのね。だから、
はいはいはい、
知識が少なかってもなかなか判断できないし、
はいはいはい、
経験が少なくても判断ができないから、
はいはい、
この知識と経験がクロスするところ、
はいはい、
で、あ、こやっていうふうに直感が働くでしょ、
うん、
お釈迦さんが言うね、直感力を鍛えなさいっていうことも言うてはったね、
はいはいはい、
直感力、あ、今度講演会でこれ話しちゃう、結構面白い話やね、
は、しぶださん、
だから先に放送せんとくわ。
いやいやいいじゃないですか、
あかんよ
お前す、
うん、
いやいやもうそこまで言われたらものすごく気になるじゃないですか。
いいの、それはいいの、また講演会来てくれたら分かるから。
あ、そうですか、続きは車の中で、
うん、その直感力を磨く、うん、
直感力ね、
うん、で直感力って一体何かっていうと、
はいはい、
今言ったみたいに知識と自分の経験値、
うん、
でこれの組み合わせで我々はジャッジメントするからね、いかに知識が広いか、
うん、
でいかにそれに伴う経験値が広いか、
あ、
要はここが広くなってなかったら直感力って働かへんのね。
ほー、ついなんか直感力っていう言葉を聞くと、うん、なんか本当にどっかから降って湧いてくるみたいな、
うんうんうんうん、
パッとひらめきが、
うんうんうん、
まあ、何これみたいな。
実際上から降ってきたんじゃなくて内から湧いたんやけどな。
でもなんかね表現の仕方としては上から降ってき、うんうん、降りてきたとか
言う、ね、なんか降りてきたとか、ね、そう、
はいはいはい、
うん、まあいろんなね釣り革の広告見てたりいろんなテレビの一瞬的なコマーシャル見てても、うん、そのコマーシャルの中の何か一文字とか何か一つの映像を見た時にあっていう風にパンとそうやこうしたやねやって突然そことは全然つながっていないような自分の抱えてた問題が解決策がふっとアイデアが湧いたりすることも、
うん、
そう、
うん、
経験はあった、でも今のその広告を見ることでそこに知識が入った瞬間にパンとクロスをすることがある。だからね 我々って知識を得るのは意外と簡単、もう情報社会だから、ネットでね、追いつかないのは経験なのよね。
はいはいはい、はい、
うん、やっぱね、何でもだから経験しといたらいいと思う。
ほー、あ、そうか、やっぱり経験と知識がないとそれは直感にならないんですね。
ならないならない。
全く知識のないものがボーンと降りてきて、
うん、
全く関係のない、本当にフランス語、
うんうん、
フランス語の何かが降りてきたってほんまに分かりませんもんね。
分からへんね。
フランス語覚えろって仮に出てきても、
うんうん、
いや何のためにみたいな、こう意味分かりませんもんね。そんなんで出てきませんわな。
だから、うん、やっぱベースはね、自己責任で人生に対して経験を与えといてあげんとあかんやろね。で、仏教の中の強みはね、ふっと死ぬかもしれないっていうぐらいのとこまでの経験っていうのを刺されたりするじゃない、
うん、
いろんな修行とかでね、
はいはい、
うん、その本当に死ぬかもしれないっていう健康でありながらよ、
うん
うん、修行という名のもとでね、
うん、
そこの境地に立った時のその経験値って、いろんな直感力につなげてくれることが多々ある。
あ、やっぱありますか、それって、
うんうんうん、あるね。で、私病気でもほら死ぬ思いをしたやんか、
はい、
だからやっぱそして死んでないからね、
うん、
死ぬ思いに至るところまで行って今に戻ってくるこの往復の岐路の中でね、
はい、
ものすごいいろんなことを経験したの。
ほう、
うん、でもちろんそのことで知識も得たしね。でそのことがいろんなところに経験、あ、その直感力として、あ、これこうしたらいいわっていうのがすごく早なった気がする。早なってへんかな、いや早なった気がする。
へ、
なってないかもしれんの。
え、その先生らのその修行っていう期間っていうのはそういう直感力を磨くためでもあるわけですか。
じゃない、そういうのはない。
ないんですか。
そういう歌いはないよ。
おー、うん、でもその死に近づいていくにつれてそういうのがやっぱり磨かれてくる。
うん、やっぱり研ぎ澄まされるね、うん、知らなかった境地を体験する。だから初めましての心がと出会う、
うんうん、
私こんな風に考えてたんやとか、自分の命をこんな風に思うっていうことが人生であったんだとか、まさかまさかのその体験というかその思考、
はいはいはい、
こんな思考を私するんやとか、ね、新鮮やったよ。
へあ、そうなんですね、
うん、
ほ
う、だからそういうね、何でもいいけどいろんなことを経験してね、
うん、
でその経験の中身っていうのは別に成功じゃなくていいやんか、
はい、
まあ、成功と失敗っていう位置づけも人間が勝手に作ってることやけどね、
うん、
うん、とにかく経験をする、経験をする、経験を積む、経験を広げる、
うん、
うん、
動いてみるという、
うん、うん、動いてみることやね。
そっから言うと今のネット社会なんかで言うと、もう本当にネットで情報ばっかり得て動かへんことが多いかもわかんないですよね、
うん、そう、みんな動かへんね。
ね、動かんでもそこでいろんなものを知れて、
うん、
で次から次からもまたもう山ほど出てきますもんね、ヤフーニュースとかでも、
うん、
何でもそうですけど、ね、いろんな情報が。
この間テレビでね、
はい、
あれちょっと忘れちゃった、26歳ぐらいのね、
はい、
女の子のアイドルがね、はい、テレビでインタビューでね、ああ面白いなって思ってたのが、うん、でその子の所属しているタレント事務所はもちろん恋愛が禁止、
はい、
でちっちゃい頃からもう子役のなんだ雑誌モデルみたいなんからね、登録してるみたいだから、
はい、
ならそこにずっと所属してあるわけやな。一回も恋愛してないんですかって言って、その時からだって所属してるから、
はい、
だからそうなんですよ、まだね一回も、ね、恋愛してないんですって。でもまあある一定の年齢になったりとか、一定の何かなキャリアをついたら恋愛解禁なんだって。で、でも、まだ一回も恋愛してないからね。で、クスクスってこれから頑張りますみたいにその子は言ってた。で、周りがすごいシビアなツッコミガンガンするのね。
はい、
これは面白いと思って見てたらね。大丈夫と、
はい、
26でね今から一人の人と付き合うって大丈夫って、
ほんまですよね、
うん、もう いろんな人を好きになって、あ、こんな人を好きになってはいけなかったんだなとか、あ、人を好きになっちゃったら自分はこんな癖があるから気をつけなあかんなとか、いろんなことを若い頃ね、もう恋愛に大失敗して恨んだり、自分に自信がなくなったりとか、その恋愛の距離感っていうこの経験をいっぱい積んでから結婚とかしていくんですよと。で、26歳でね、一回も恋愛お付き合いをしたことがないって、大丈夫って周りのそのインタビューマンがみんな
本当の心配ですね。
そうそうそう。ネタ集めじゃなくてね、
本当に親心として大丈夫っていう。
そうよね。結構だから私も見ながらね、その経験がゼロで大人になってるってすごいなって思ってね。
昔の昭和のアイドルなんかでよく今ね、今やから言えることで恋愛禁止やったけど、実は
まあまあそらね、
ペアのコンビが一人の男性をと付き合ってたみたいな、なんでね、
う
ん
う
ん、
あったあった、そういうのよくあるね、う
ん、やっぱりそれもあのプロダクションもその、いや恋愛禁止も大切ですけども、うん、一人の人としてね、
うん、まあね、
うん、早いことどっかで解放してあげないとね。22ぐらいまでにしとくとかね、それを。
まあ。
それは30から解放されてもまた。
でも商品やからね、アイドルがね。まあさ、私は分かれへんけど。でも本当ね、その経験と知識、知恵っていうものの融合。で直感っていうのが湧いて、そのやっぱ経験と知識の融合の中でね、湧いてくるその交わったところで自分が見つけれる何か、決断できる何かっていうのは、
はい、
すごくほぼほぼ的を得てるとは思うのね。ただお釈迦様がそこで気をつけはったのが、それが欲から引っ張られてるものなのか、理性から引っ張られてるものなのかを見極めよっていうのを言うてはって、
欲からか、はい、
あの前の放送でも言ってたじゃない、つまりその原始脳と、はい、ね、大脳っていう話したでしょ。あの原始脳っていうのは欲の塊なんで、その欲の塊の方は言ってみたら自然の法則にのっとってないことを提案してくる、欲はね、さっき言った年取りたくない、死にたくない、病気になりたくない、はい、あれは原始脳というかね、そっちが、でも大脳理性の方は、いや我々は死ぬんやで、年取るんやで、もう顔もしわくちゃなるんやでっていうことをちゃんと分かってて、だからその上で自分の生きてきた人生を一番活用できるような自分でありたいっていうような、理性だと人生の目的そうなっていくけどね、でもこれが欲だと死にたくない、病気になりたくない、なっちゃうからね、その辺がどの知識、どっちが言ってる知識ですか、欲の知識なの、それとも欲で経験しちゃったことなの、それとも理性が持ってる知識なの、理性によって経験してきたことなの、これをちゃんと見極めなくっちゃダメだよ。
はいはいはいはい、パッと直感やと思ってイメージが湧いたことでも、それが本当に欲なのか理性なのかですよね。何でも湧いたからって、何でも飛びついたらええかって言ったらそうでもないですよね。
やっぱり欲がね、大暴れしてね、その欲をちゃんとね、あの抑えるっていうことを知らんとね、その欲の暴走の直感力に従っちゃったらね、
はい、
ろくなことない。やっぱりみんなね、いろんな罪を犯しちゃってる方は、そこの暴走が抑えられずに、突っ走っちゃったんだよね。だからそこで理性的にちょっと、おいちょっと待てよと、おい桃田、俺ちょっと待てよ俺みたいなのが、そこがストップかけれるようになるといい。そのストップかけれるようになる心のコントロール技術を、仏っていう方々が残していかれた教えを仏教っていうわけで、そこを勉強するとね、その欲にそれほど振り回されることはなくなるやろうけどね。
まあそういうことですね。
なんか人って本当にさ、もう心って本当に厄介よね。私ね、あの去年の年末にね、あの修行やらんなあかんかったから、はい、そのために3キロ体重増やしたわけ、自分で、
はい、
やっぱり痩せてると身に染みるからね。必ず年末ぐらいには3キロか4キロぐらい体重を増やすの。
はい、
で正月 明けぐらいまでに戻すっていう風にしてて、ほんならさ、やっぱり気ぃつけなあかんなと思ったわ。この年になってもうとにかく1日3食きっちりと食べたの、はい、しっかりとお米とか、はい、そりゃ太るわね、うん、普段そんな食事してへんねんからね、うんうん、で体重お増えたよっしゃって思ってました。年明けました。ならね、あの今まではスッと戻せてたのに戻らへん。
へー、
うん、もあれ戻りにくっと思って4キロ近く年末増やしてまだ2キロしか戻してなくて、あれで、あれとっくに戻るのになって思って、
うん、
なんかね、あのこれ欲のコントロールがねちゃんとできてなくて、
はい、
こう年末にちゃんときっちりご飯食べたら美味しいと思って食べてたからね、その美味しいっていうのを1日3回も与えてしまう生活をしちゃった
ので
、なんとなくね今与えちゃうんだよね自分に。ダメだこれやって思っちゃう。
それを今度コントロールして狭めるっていうのがまた大変なんでしょうね、
うん、
その要は美味しいっていうのを美味しくないやないけどもこんなに食べちゃいけないっていうところに、
う
ん、
そうそうそう
持っていく意識が大変なんですよね
大変だ。そこをあのちゃんとお釈迦様流のねダイエット法にのっとって、
うん
うん、ちゃんとしようと思って、うん、まあ先週ぐらいからかな、
はい、
でそのあ今はだから戻ったよ前の体重にね、うんはい、でも最初はねなんか怠けたからあの原始脳のメッセージに負けてたね。
ああそうですか。
あいけないいけないと思って、でもまあ自分で人体実験できたからよかったけどね。
あ原始脳をやっぱり大脳が大きくしてる。
そうそう理性がね
理性が
逆に人間はね
原始脳を大きくしちゃう
からね。もうマニュアル通りに私やってるやんと思ってそういうこっちゃね。
でも自らちゃんとコントロールして痩せれるという。
あそうよ、
そこもね意識次第で、ね、
理性の方で、うん、つまり自然の法則にのっとった理性で納得いく範囲の形の目的に置き換える。欲で物を見てるとそれは自然の流れに反する形で物を見ちゃ
うから、ね、
これさやけど前の放送と続けて聞いてくれてる方だったら何話してる
か分かりますけども、今日初めてだったらちょっとね
全然分からへんやろね、ごめんなさい、ね、
でもあのダイエットの話でそう分かりやすいと思うので、うん、興味あると思いますよそれは。
いやでもこの話は多分今日何にも分からへんかったと思うごめんなさいよ
本当に、
うん、最近ね私が百富士百富栄っていう言葉を、
はい、
講演会でよく言ってるの、
はい
うん、で
百富士百富栄、はい、
百富士百、
はい
ね、一流百の百、
はい
うん、百にあの不思議の不、
はい
うん、で知る百富士
あ知る、はいはい、
で百富栄は合う
合う、はい
うん、百富士百富栄っていう言葉があって、はい、でこれはこうやってさ我々年取っていったらいろんなことが分かっていって知っていくけれどもね、はい、前も先週かなその前先々週も同じようなこと言ってるけどな、
はい、
やっぱりね自分らってものを知っていくと知らない人をね見下す。
うーん、
ね、でまさにそういう相談が最近多いからもう一回だけなんかね改めて放送で最後ご紹介しとこうと思って、
はい、
知らなかった時苛立たなかったのに腹が立たなかったのにね、知っちゃってから腹が立つことっていっぱいある。
うーん、
ね、例えばタバコのポイ捨てっていうのがダメだっていう概念がない時だったら、うん、見てても腹が立たないのに、
はい、
タバコのポイ捨てダメなんだよっていう風な概念を知っちゃってからそれを見たらものすごい腹が立ってるとかね、何でもそう、お料理でもそうで、お茶の教室何でもそう、その自分は知らなかったからそこを学び出したのに、知った後に知らない人を見たら、あ、なんなんこの人、こんなことも知らんのっていうふうに、急にそこでなんか人間の優劣をね、つけようとしちゃったりする。だからね、いろんなことをこれからね、まあ今日は経験値上げようねとか、ね、いっぱい知識を得たそこのクロスした融合のところで直感力をねっていう話をしたけど、経験がいっぱい増えるのはとっても豊かなことなんだけどさ、経験値を増やすことで人を見下す心が同時に増幅してくるっていうことを、そこに気を配っておけ、気をつけておきなさいっていう教えなの、この百富士百富栄ってね。自分はどんどん勉強できて、どんどんこう物事がちゃんと把握 理解でジャッジメントできるようになって、我々って行くべきなんだけど、うん、そう学びを重ねていくと、
うん、
その学びが深まるのと同時に、まだそういうことを知らない人を見下すという心も同じ大きさ同じスピードで実は自分の中に大きくなってますよ。だからその心の働きに気をつけなさいっていうことです。
はい、ね、うん、確かにね、
うん、そんな今日はなんかちょっとややこしいお話でした、うん、
いやお勉強になりました
そうか、よかったね、
はい、
では今日お別れの、ラストの曲です、ダイアナ・ロスのナンバーからマホガニのテーマをお届けしながら今夜お別れしたいと思います。それでは来週まで皆さんお元気で、滝本浩生でした。
桃田達人でした。
おやすみなさい。
映画好きのあなた、木曜夜6時はラジオの前にスタンバイ。映画のコーナーでは公開されたばかりの最新作品の感想をいち早くお伝えしています。木曜夜6時はうさぴょんのメイクユアスマイルでお楽しみください。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。